部局運営方針。本市では、市政の見える化を進めるため、部や組織の責任者である部局長が、1年間を通して部局として取り組む方向性を部局運営方針として取りまとめました。部局運営方針の全文は、市ウェブサイト政策推進課のページをご参照ください。問い合わせ、政策推進課、内線515。新型コロナウイルス感染症に伴う全部局共通の取り組み。3月2日に新型コロナウイルス対策本部会議を立ち上げ、市内における新型コロナウイルス感染症の現状及び国・府の対策状況を注視しながら、部局横断的に必要とされる検討や対応を行ってきました。新型コロナウイルス感染症にかかる対策として、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、小学校給食の3ヶ月間無償化、単身で居住する学生への米・マスクの配布、指定避難所などへの感染対策備蓄品の配備、富田林版持続化給付金事業などを実施しています。引き続き市民の皆さんの困りごとや不安をしっかり受け止め、各部局間の連携を図り、総力を挙げて新型コロナウイルス感染症への対策を進めます。SDGs の推進。富田林版 SDGs 取り組み方針や SDGs 未来都市の選定を踏まえ、全部局を挙げて SDGs の取り組みを進めます。市政施行70周年記念事業。令和2年度は市政施行70周年の節目を迎えたことから、コロナ禍ではありますが、工夫を凝らしながら、心に残る市政施行70周年記念事業に取り組みます。各部局ごとの方針は次の通りです。全部で15部局あります。各部局長の名称、氏名、所管している課・室に続き、1、今年度の主要テーマ、2、主要テーマに沿った事業など担当課をご紹介します。2は一部抜粋です。全文は市ウェブサイト政策推進課のページをご参照ください。1、市長公室長谷口勝久、秘書課増進型地域福祉若者施策推進室、政策推進課人事課、都市魅力課。1、各種施策の推進及び効率的・効果的な行政運営。2、校区担当職員制度及び若者施策推進に向けた取り組みの実施。増進型地域福祉、若者施策推進室。SDGs 未来都市の取り組みの推進。政策推進課、市政施行70周年に関する取り組みの推進や広報・広聴機能の充実、都市魅力課。2、市長公室付き部長武田博明、危機管理室。1、市民の安全・安心・命を守る施策の推進。2、災害に強いまちづくりを推進するため、地域防災計画に基づく総合的な防災対策の推進。大規模災害の発生に備え、国土強靭化計画の策定。警察などと連携し、犯罪被害防止の啓発などの実施。3、総務部長、渡辺瑠璃。総務課、行政管理課、財政課、課税課、収納管理課、契約検査課、会計室。1、 将来を見据えた行財政改革、持続可能な自治体運営の確保。2、電子決済システムの導入による業務の効率化、総務化。災害時の防災拠点となる市庁舎を整備するための基本計画の策定、総務化。仮称、行財政経営改革ビジョンの策定、行政管理化。4、市民人権部長、土井清美。市民窓口化、金剛連絡所、環境衛生化、人権市民共同化、人権文化センター。1、共に寄り添い、共に作る、人と環境に優しい街づくり。2、日用窓口コーナーを継続し、マイナンバーカードの月2回交付を実施、市民窓口化。市民相談の日、毎週水曜日の設置、金剛連絡所。パートナーシップ宣誓証明制度の導入、人権市民共同化。5、子育て福祉部長、西野元博。地域福祉課、生活支援課、障害福祉課、広域福祉課。1、増進型地域福祉の推進。2、福祉分野における包括的な支援を行うことを目的とした福祉何でも相談窓口の設置、地域福祉課。非保護者に対する基本健康審査及び医療機関の受診勧奨や保健指導などの実施、生活支援課。第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画の策定、障害福祉課。6、子育て福祉部付き部長、寺本博之。子ども未来室、私立保育園学童クラブを含む、児童館。1、第2期富田林市子ども・子育て事業計画の推進。2、年間を通した待機児童の解消に向け、民間保育事業者の誘致を継続、子ども未来室。学童クラブの基準条例に沿うよう、クラス分割のための施設整備を実施、子ども未来室。子ども家庭総合支援拠点の設置準備としての体制整備、子ども未来室。7、健康推進部長、野村雅彦。保険年金課、高齢介護課、福祉医療課、健康づくり推進課。1、健康寿命の延伸とフレイル対策などの推進。2、節目の年齢の対象者に検診の個別通知を実施、健康づくり推進課。産官学医の連携協定を生かした介護予防事業の推進、高齢介護課。高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画の策定、高齢介護課。8、産業まちづくり部長、森木和之。道路交通課、都市計画課、金剛地区再生室、広域まちづくり課、住宅政策課、農と緑推進課、商工観光課。1、金剛地区の新たなまちづくり、交通不便地における地域公共交通の導入及び地域農業の活性化。2、住民主体の自立した活動の支援、金剛地区再生室。農地中間管理機構による農地整備事業の実施、農と緑推進化。地域経済活性化などのため、市内での企業・創業希望者に対する支援の実施、商工観光課。9、上下水道部長、山際康友。上下水道総務課、 水道工務課、下水道課。1、災害に強い強靭な施設、管路づくり。2、広域連携の取り組みとして、堺市と漏水調査業務の共同発注の実施、水道工務課。病院や避難所、学校などの重要給水拠点への水道管を最優先で計画的に敷設替え工事を実施、水道工務課。老朽化した下水道管の超寿命化工事を計画的に実施、下水道課。10、教育総務部長、澤田和秀、教育総務課、学校給食課。1、学校における ICT 環境整備と学校給食におけるアレルギー除去食の提供。2、ギガスクール構想の実現に向けた小中学校における ICT 環境の整備、教育総務課。アレルギー除去食の提供、学校給食課。ふれあい給食会の開催、学校給食課。11、教育総務部付き部長、石田俊信、教育指導室、私立幼稚園を含む。1、さまざまなニーズに対応した質の高い教育の保障。2、生徒児童1人に1台の学習用タブレットパソコンの整備。少人数授業によるきめ細かな教育の推進。未就園児広場の充実、預かり時間の延長などの実施。12、障害学習部長、音羽信彦、障害学習課、文化財課、公民館、図書館。1、スポーツ、歴史、文化を楽しみ、健康で元気に暮らせる町。2、若者が元気に活動できる居場所づくりの実施、障害学習課。富田林の魅力を再発見するための東西南北の市民交流を意識した講座の企画、公民館。子育て時期における図書館の有効利用を促進、図書館。消防庁、京谷麟之介。消防総務課、予防課、警備救急課、司令課、警防第一課、警防第二課。1、誰もが安全に安心して暮らせる町、地域を築く。2、ネット119、緊急通報システムの導入。消防総務課。老朽化が進む消防団車庫の改修、建て替えを順次実施、消防総務課。高機能ドローンを活用した迅速で安全な消防活動による減災活動の取り組み、警備救急課。14、議会事務局長、山内浩二。議会事務局。1、円滑な議会事務の実施。2、各種会議の運営、資料収集、本会議場などの施設管理の実施、本会議のライブ配信、本会議録画映像のインターネット配信。15、選管、監査、公平、固定審、農業委員会事務局長、山下治。選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局、農業委員会事務局。1、監査基準に基づく効率的・効果的な監査の執行と農地などの利用の最適化の推進。2、冷月水筒検査、定期監査等の実施、監査委員事務局。農地利用最適化推進業務の実施、農業委員会事務局。
国勢調査2020。令和2年、国勢調査が始まります。 インターネット回答期間、9月14日月曜日から10月7日水曜日まで。調査票、紙での回答期間、10月1日木曜日から7日水曜日まで。国勢調査は、令和2年10月1日木曜日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。9月中旬から調査員が皆さんのお宅を訪問し、インターホン越しで聞き取りの上、調査書類を郵便受けに入れるなど、できる限り皆さんと調査員が対面しない方法で配布します。回答は、簡単便利なインターネット回答をぜひご利用ください。郵送もできます。国勢調査では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、調査書類の配布や調査票の受け取りを、できる限り皆さんと調査員が対面しない非接触の方法で行うようにしています。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。9月27日日曜日を過ぎても調査書類が届かない場合や、追加の調査票が必要な場合、5人以上の世帯など、インターネットまたは郵送での回答から訪問での回収に変更される場合は、国勢調査富田林市実施本部事務局までご連絡ください。詳しくは、国勢調査2020総合サイトをご参照ください。サイトアドレス、https://www.koksei/2020.go.jp/。問い合わせ、国勢調査富田林市実施本部事務局、内線526-529。富田林市庁舎整備基本計画素案に対するパブリックコメントを実施。パブリックコメントとは、市の基本的な政策や計画などを立案する過程において、その案を広く公表し、市民の皆さんから寄せられた意見を考慮し、市として意思決定するとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続きです。市役所本庁舎は、耐震性能の不足や設備の老朽化など、さまざまな課題を抱えています。そこで本市では、耐震化を含めた庁舎整備に向け、富田林市庁舎整備基本計画の策定を進めています。同計画の策定にあたっては、策定委員会を設置し、市民アンケートや市民ワークショップ、市民意見箱の設置などにより、広く市民の皆さんの意見を伺いながら検討を進めています。この度、耐震化を含めた誰もが使いやすい庁舎へと整備を進めるため、同計画の素案をまとめました。この素案について、市民の皆さんのご意見などを次の通り募集します。意見などの募集期間、9月14日月曜日から10月13日火曜日まで。素案の閲覧方法、9月14日月曜日から市役所、都市魅力課及び総務課、金剛連絡所、中央及び金剛図書館、中央、金剛、東公民館、人権文化センター、トピック、きらめき創造館、スバルホール、レインボーホール市民会館、総合福祉会館、ケアパル、かがりの里、保健センター、市民総合体育館、総合スポーツ公園、きらめきファクトリーまたは市ウェブサイト、パブリックコメントのページでご確認いただけます。意見などの提出方法、10月13日火曜日、消印有効までに 住所、氏名、電話番号、ご意見を記入し、はがき、封書、ファックスまたは E メールで、郵便番号 584-8511、時和町 1-1、総務課、ファックス 25-9037、E メールアドレス、コントロール、control.tondabayashi.lg.jp 直接持参もできます。電話での受付はできません。なお、提出されたご意見は反映できるように検討させていただきますが、個別に回答できませんのでご了承ください。問い合わせ、総務課、内線341。市民説明会を開催。富田林市庁舎整備基本計画について、同計画の素案がまとまりましたので、利用者である市民の皆さんを対象とした説明会を開催します。時、ところ、1、9月27日日曜日午前10時から11時30分、市消防本部4階大講堂で。2、10月1日木曜日午後7時から8時30分、金剛中学校体育館で。定員各100人、当日直接会場へ。問い合わせ、総務課、内線341。障害者虐待防止法をご存知ですか？虐待は障害者の尊厳を傷つける許されない行為です。また、障害者の自立や社会参加を進めるためにも、虐待を防止することが非常に重要です。障害者虐待防止法、正式名称、障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律に基づき、本市では障害者虐待防止センターを設置し、擁護者からの虐待、福祉施設、雇用先での虐待の相談、対応を行っています。虐待には身体に暴行を加えたり、拘束したりする身体的虐待だけでなく、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任・ネグレクト、経済的虐待などがあります。同法には、虐待に気づいた人の通報義務も定められています。虐待を身近な問題として捉え、社会全体で予防や早期発見・対応に努めなければなりません。そのためには、皆さんからの通報や相談が重要です。みんなで協力して、誰もが安心して暮らせる社会を作りましょう。障害者虐待に関する通報・相談窓口、障害福祉課、障害者虐待防止センター、内線434、ファックス 25-3123、災害緊急時の安心携帯カードをご活用ください。本市では市民の皆さんが安心して暮らせる街づくりをより一層推進することを目的に、災害緊急時の安心携帯カードを作成しています。同カードはご自身で持病やかかりつけ医療機関などの情報を記入し、財布などに入れて携帯するものです。これにより、災害時や急病、事故などの緊急時に何らかの支援が必要となった場合に、救急隊や発見者がこのカードを参考に、緊急連絡先や関係機関へ速やかに連絡を取ることができます。同カードは市役所、保健センターなどの公共施設の窓口に備え付けていますので、ご家族やご自身のもしもの時の備えとしてご活用ください。なお、同カードには重要な個人情報を記載することになります。 カードの利用・記入内容は任意ですので、ご自身の判断と責任においてご利用ください。同カードは市ウェブサイト危機管理室のページからダウンロードもできます。問い合わせ危機管理室内線9503。難病患者見舞金の申請を。難病などにより指定難病、特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾病の認定を受けている人に見舞金を支給します。対象者、9月1日現在、次のすべてに該当する人。指定難病、特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾病により医療受給者証の交付を受けている人。本市に引き続き1年以上居住し、住民登録をしている人。ただし、障害者・障害児給付金の支給を受けている人や、福祉施設などに入所されている人は除きます。支給額、年額5000円、11月中に指定の口座に振り込みます。申し込み、9月30日水曜日までに、印鑑、9月1日現在有効な医療受給者証、特定疾患医療受給者証、特定医療費、指定難病、受給者証など認定の証明ができるもの、本人もしくは保護者の預金通帳、写しでも構いませんを持参し、障害福祉課または金剛連絡所へ。問い合わせ、障害福祉課内線192193、国民年金。年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金の支給には請求手続きが必要です。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給を受けるには請求手続きが必要です。対象者には案内を送付します。対象者、老齢基礎年金受給者。次の要件をすべて満たしている人。65歳以上であること。世帯全員が住民税非課税であること。前年の公的年金などの収入額とその他所得額の合計が約88万円以下であること。障害基礎年金・遺族基礎年金受給者。前年の所得額が約462万円以下の人。年金生活者支援給付金額改定に伴う通知書を送付しています。年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて改定されます。令和2年度は昨年度から 0.5% 引き上げられました。これに伴い、支給金額や振込日などをお知らせする通知書を送付しています。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、 050で始まる電話からかける場合は、電話 03-6700-1165。 受付時間は、祝日を除く月曜日は午前8時30分から午後7時、祝日を除く火曜日から金曜日は午前8時30分から午後5時15分、第2土曜日は午前9時30分から午後4時。なお、月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。また、日本年金機構や厚生労働省が口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありませんので、ご注意ください。
街角トピックス。 写真とともに見る7月から8月の出来事。コロナ禍での災害に備えて。7月15日、16日、第三中学校で新型コロナウイルスへの感染対策を図りながら、災害時に避難所を円滑に開設運営するための訓練が実施されました。発熱などの症状がある避難者に対する受付方法や、避難所で避難者が密にならないよう、どの程度スペースを確保すればよいのかなど、参加者は新型コロナウイルス流行下での避難所運営で考えられる問題などをシミュレーションしながら訓練に臨んでいました。親子で学ぶ平和の尊さ。8月7日から9日、スバルホールで第36回平和を考える戦争展が開催されました。8日には平和記念講演会が催され、市内在住の戦争体験者から戦時中の生活の様子など貴重なお話を伺うことができました。また展示室では大阪大空襲の資料や市内の小学生が折った千羽鶴などが展示され、訪れた親子は一つ一つ解説を読みながら熱心に展示品を見て回っていました。旬の味覚を楽しむ。8月上旬、農業公園サバーファームでは、紫玉などの品種が収穫の時期を迎え、家族連れなどがブドウ狩りを楽しんでいました。たくさん実のついた立派なブドウを収穫した子供に話を聞くと、とても甘くて美味しい。ちょっと暑かったけど、また来たい。と笑顔を見せていました。ブドウ狩りは9月下旬まで楽しめますので、ぜひご来園ください。